聖書を読み出します。新約聖書ヨハネの第一の手紙一章の一節から四節までを読み出します。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は父と共にいましたが、今や私たちに現れたものである。すなわち、私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためである。私たちの喜びが満ち溢れるためという題で御言葉に聞いてまいります。新しい単元として、ヨハネの第一の手紙を通して、今も生きて働いておられる救い主イエス様を体験させていただきましょう。ヨハネの福音書で味わったように、ヨハネは他の福音書が広まった後も時間をかけて、救い主イエス様がどのような方であったかを思い巡らしていたようです。その表現はますます磨きがかかって、分かったような分からないような、とっつきにくい書き出しとなりました。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、点々点。二節は、カッコつきと言いましょうかね。この棒線が前後に引いてあるわけですけれども。ですから、一節と三節をつなげた方が分かりやすいとは思います。そのように読んでみますと、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について少し飛ばしますが、すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせると、とは思いますけれども、聞いたもの、見たもの、見て手で触ったものと、命の言葉について伝えたいと思っていたが、このお方は永遠の命そのものですよというですね、こちらも忘れないうちに説明しておきたいと、いう気持ちの表れでしょうか。私たちのために死んで蘇ってくださったイエス様を思い巡らせば、まあ、それほどの感動に満たされてしまうという、著者の気持ちもわからないではありません。執筆年代。執筆年代は、紀元80とかですね、85年から90年と言われています。福音書より少し後ということになります。イエス様が復活されて天に昇られた後、人たちによって、福音は述べ伝えられ、信じた者の群れは教会として形作られていく。そのキリスト信仰は第一世代から第二世代に手渡されていく間、紀元の70年にエルサレム、神殿が破壊されていますけれども、その後ということになりますね。85年から90年と言いますと、破壊されて後。そうしますと、偽教師であるとか反キリストが活発に活動し始めた頃ということになります。この宛先ですけれども、誰々への手紙というかね、特定の宛先があったというよりは、それぞれの集まりに読んでもらいたかったようです。どんどんこれは回覧文のようにして回してねということですよね。長老のヨハネはイエス様を実体験したからこそ、次の世代にしっかりとイエス様とその福音を伝えること、これが手紙の目的となります。信じ続けることが困難なほど他の教えがはびこっていたということですが、私たちが暮らす現代にも当てはめることができます。聖霊の助けをいただいて、ヨハネが証しした生ける神の御言葉と向き合いましょう。私たちの喜びが満ち溢れるためという題で、2つのポイントで、聞いてまいります。1つ目、私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。手紙の冒頭、ヨハネはイエス様を初めからあったものとして伝えました。初めからあったものですから、私たちが形作られる前、天地が形作られる前から、 存在される方、初めからあったものとして捉え、それを伝えたわけですね。旧約聖書で、旧約聖書、出エジプト記の3章のところに、モーセの証明の記事ですけれども、神に召し出されて、こういうやりとりがありましたね。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。これがあなた、私のあなたを使わした印である。共にいることが印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろう。するとモーセは神に言います。私がイスラエルの人々のところへ行って、彼らにあなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ使わされましたというとき、彼らがその名は何と言うのですかと私に聞くならば何と答えましょうかと。何と答えましょうかって。もうその時点で、モーセは次のことを考えていたわけですね。すると神はモーセに言われた。私はあってあるもの。また言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が私を、ですからモーセをあなた方のところに使わされましたと言いなさいと、言われたんですね。であるもの、私はあるというもの、存在していることが存在を証明すると言われるわけですけれども、ちょっとややこしいですけれどもね、私たちは、目で見、手で触れられるものに価値を見出し、頼りにしてしまいます。それはすでに世の中に広まっている価値観の刷り込みですよね。この品物にはこれだけの、まあ、お金をつぎ込む価値があるからみんな買うわけですけれども、でもその使われている、硬貨であるとかね、紙幣も、それ相応の価値を世の中に決めたわけですよね。ですから、目で見てで触れられるものに価値を見出すというのは、もう本当に、なんて言ったかね、私たちは世の中にの動きに翻弄されているわけです。ヨハネはイスラエル・ユダの民でしたから、礼拝が生活の中心だったでしょう。それでも、主に出会うまでは、イエス様が直々に、ヨハネに会いに来て声をかけられるまでは、どのようなお方であるかわからないまま、漠然と神様を信じていたかもしれませんよね。しかしヨハネは、イエス様を体験したんですね。生ける神の御言葉として、世に来られ人となられた神としてイエス様を体験しました。ヨハネによる福音書の一章を開いてみましょう。ヨハネによる福音書の一章を開いてみましょう。一章一節から四節までをお読みしますね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。少し飛びます。9節。すべての人を照らす誠の光があって、世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいたとかですね。もう少し飛びます。14節。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていたっていうんですね。ヨハネは聞いてその目で、イエス様を見たわけですね。体験したわけですね。手紙の方に戻りますが、一章の、ごめんなさい、はい。一節で、もう一度読んでみます。ヨハネの第一の手紙の一章の一節。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの。ここで、見たが、見たであるとか、見てが2回使われるわけですが、よく見て手で触ったもの、よく見てで使われたのは、意味と重要性を汲み取るまでじっくり見るというような言葉です。食事の時には胸に寄りかかるほど近くにいた弟子ですから、 よく見て、そして手で触れたもの、つかお方様をヨハネは生ける命の言葉として受け止めたわけですね。そしてこのヨハネの第一の手紙の1章の2節、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をしかずあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は父と共にいましたが、今や私たちに現れたのである。私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、その証をし、改めてあなた方、ですが次の世代に伝えようと筆を取りました。この永遠の命は今や私たちに現れたものである。困難な時代を迎えたけれども、離れることなく帰ってとどまり続けるように、信仰者としてすでに救いに預かった者として、そのお方の前にどのように歩んだらいいか確信を与えるために、自分の体験をここで分かち合ったわけです。二つ目のポイント。あなた方も私たちの交わりに預かるようになるため。三節。私たちが見、また聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。手紙を書いた理由、その目的の一つは、私たち、ヨハネたちとの交わりを持つようになるためだ。というわけですね。どんな交わりであるかと言いますと、ヨハネは指導として、長老として人々を導き、すでに霊的な交わり、ですから礼拝をしていましたが、手紙の受け取り人にもその交わりに加わるように進めます。受け取りにはすでにキリスト信仰を持っていたことでしょう。イエス様を信じていたことでしょう。けれども、そこに予定的な考え教えが入り込んで惑わされたり、真理を薄めたり、またもしくは曲げて受け止めるのではなく、かえってしっかりと救い主につながり続けるように、とどまり続けるように進めました。このとどまるという言葉も手紙の中で多く使われる言葉です。また読み進めていくと、受け取り人をいろいろな言葉で呼んでいるということに気づかれると思います。少し広い上げてみますと、2章の1節では、私の子たちよと、こういう言葉が使われています。少し先、2章の7節では、愛する者たちよと言葉を変えて呼びかけています。信仰によって自分が生んだ子として、また愛の対象として、受け取り人を見ている、思い巡らしている、ね、自分の命より我が子の命を優先しようとするような、まさしく自分が生んだ子として母性本能が芽生えているような、そのような、ちょっとややこしいですけれども、そのような思いで、受け取り人を見ていたわけですね。3節でこう言われていました。私たちの交わりとは、父並びに御子イエスキリストとの交わりである。霊と霊、魂と魂の有機的な交わり、礼拝を指していっています。皆さんは礼拝をどのように捉え、向き合っておられるでしょうか。それは簡単なことではないんですね、礼拝するっていうこと。かつてはその年の大祭司しか入ることができなかった至聖所、そこで神と相まみえるわけですけれども、イエス様という垂れ幕を通して、作り主で父なる神様と相まみえることができるようになったわけですよね。礼拝とは、命の言葉、永遠の命そのものであられるお方と交わる機会です。本来ならば見舞いに出ることもできなかった私たち、罪によってですね、見舞いに出ることも立つこともできなかった私たちです。式次第の一つ一つには意味があります。イエス様が肉打たれ、血を流してくださったわけですよね。本来ならば私たちが受ける罰を身代わりとなって、神の怒りを受けてくださったことによって、作り主で父なる神と和解させていただいたわけです。イエス様を通して父なる神と交わることができるようにされた私たちですから、イエス様の成し遂げられた技を称えて賛美を捧げ、そして供え物を捧げています。私たちプロテスタント教会というのは、歴史的に説教に重きを置きます。 ね、賛美も捧げます、祈りも捧げられますけれども、やはりそこで語られる説教というのは割と、重きを置くわけですよね。そうすると分かったような分からないような説教を聞かされるようなね、イメージがあるかもしれません。誰々の方が面白くて分かりやすいとか言うかもしれません。話であるとか話し方ではなくて、そこで解き明かされる御言葉、指し示される救い主、御子を使わしてくださった父なる神様の御心を思い巡らすために、聖霊なる神様の助けを恋求めましょう。またここで交わりですけれども、私たちとの交わりという言葉が使われていました。行動の礼拝でありまして、また私たちの中にはヨハネはもちろん周りにいた礼拝者たち、そして、その対象であるイエス様、父なる神様も含めていますね。私たちとの交わりで、現代は、私たちが暮らす現代は、集まることが感染を避けるために困難になってしまいました。非常に便利な時代でオンラインで何とかできるってこともありますけれども、それでいいのとも思うわけですね。交わりが中心だったのに、交われなくなってしまった。危ないから、危険だから、怖いから、甘んじてそれを受け入れてしまったわけですね。結果、本来教会に備わっていた力は急速に衰えています。ヨハネの書いた手紙は、私たちの時代にも必要な教えです。4節。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためである。心が一つ、思いが一つになるとき、その喜びは天においても地においても満ち溢れます。ヨハネが聞いてみて手で触ったお方様を、私たちも同じ信仰で体験させていただき、心からの賛美と感謝を捧げていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるため。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためである。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、あの十字架にかかり、神の怒りをその全存在で受け止め、肉打たれ血を流されてまで、私たちの身代わりとなって、私たちの贖い代となって、十字架の死を全うしてくださいました。本来ならば私たちが受けなければいけない罰でありました。私たちは罪のためにあなたの御心から、身思いから遠く離れて過ごしておりました。しかしそのことに気づかせてくださり、自分たちでは戻ることはできませんが、聖霊なる神様によって気づかされ、本当に悔い改めを持ってあなたの御前に出させていただきます。私たちが求めるよりも前に、かえって私たちが敵であった時に、あなたは一人しかおられないイエス様をこの地上に使わしてくださいました。神であられた方を人として使わしてくださいました。それは、十字架にかかって死んでくださるためでした。私たちの身代わりとなって、死をも全うされた。十字架の死をも受け入れてくださったイエス様、あなたのなされた御業に心から感謝をいたします。またイエス様は死んで終わりの方だけではなく、蘇ってくださった。約束の通り3日目に蘇ってくださいました。そのことを信じるならば、私たちにも永遠の命が与えられている。イエス様はまさしく、命の言葉、永遠の命そのものであられます。どうぞ私たちがこのことに希望を見出して、世の中において目で見手で触れるものばかりに心を奪われたり信頼するのではなく、 今も生きて働かれる命の言葉、あなたに心を向け、目を留め、耳を傾けることができるように、あなたと共に歩むことができますように、この喜びが満ち溢れるために、私たちが本当にあなたを見上げていくことができるように、聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人に、私たちが属する教会に、力を与え、また励ましていてくださいますように、お願いをいたします。すべてを御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。